皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国工業カレッジですが、今週の先生は弘前大学教育学部英語教育講座の奥野忠則先生です。
こんばんは、奥野忠則です。
そして先生のお相手をしてくださるのは大学院生の駒田和樹さんです。
皆さんこんばんは、駒田和樹と申します。
さて今日は奥野先生と駒田さんの対談で、英語の仕組みを研究するとはというテーマでお話をしていただきます。では早速始めていただきましょう。
こんばんは、今日は弘前大学教育学部英語教育講座教授奥野忠則先生にお話を伺いたいと思います。聞き手は私、弘前大学教育学部の大学院で英語学を専攻しています駒田和樹と申します。奥野先生こんばんは。
こんばんは。
これから先生のご専門についていろいろとお伺いするわけですが、先生の授業は黒板を駆使して使われますので、このような音声だけの番組ではなかなか説明なども難しいのではないかと思いますが、なるべく分かりやすくお願いします。
分かりました。
まず先生の研究分野についてですが、大学では英語学という分野を授業を担当されていらっしゃいますが、その英語学というのは簡単に言えばどのような分野なのでしょうか。
そうですね、まあ一言で言えば英文法ということになるんですが、文法というとどのようなイメージを持っていますか。
そうですね、文法と言いますと中学校や高校で習いますが、一番よく知られているのはいわゆる基本の語文型というのがありますね。SVO とか SVC とかのあれですよね。
で学生がですね、私の授業に初めて出ると、はい、これが文法の授業なのと、ショックを受ける人がかなりいるようです。
そうですね、私も学部生の時に先生の英文法の授業を取った時にはそう感じましたね。
そうですね、まあ、正直言って私自身が学部生だった10年前にですね、同じように思ったんですよね。
なるほど。
で学部の3年生の時に英語学の授業を何気なく取ったんですけども、その時の教科書がノーム・チョムスキーという人の本でして、
はい、
でもちろん英語の原書の本だったんですが、本当に全くちんぷんかんぷんでしたね。でその授業を取っていた受講生というのは授業開始の時には20人ぐらいいたんですよね。
結構ですね。
ところが最終的には3人になってしまいました。
3人ですか。そんなに難しい教科書だったんですか。
英文法だと思ってのんびり構えていたら、フランスの哲学者たちの文献がですね、原文のまま引用されていたり、はい、数学で見るような関数の記号が出てきたりと、学部の3年生にとっては本当に何のことかわからないという状態で1年間を過ごしました。
なるほど。でもなんだかわかるような気がしますね。でその後どうなったんでしょうか。
さすがに1年間任の一時でやってくると、そのような難解な学問であっても、まあ、なんとなく何を言いたいのかが見えてきまして、それで卒業論文はその理論的枠組みで書いたというわけです。
なるほど。それがいわゆる生成文法というものだったんですね。
そうです。英語ではジェネラティブグラマーと言います。
なるほど。グラマーつまり文法ですね。生成文法と言ってはいますが、普段我々が考えている文法とはかなり違いますよね。
そうですね、だいぶ違うと思います。中学校高校で教わる文法というのは大体は何かこうもう完成していて、それを、暗記しないといけない面倒なものぐらいに思っていますよね。
そうですね。
だから別に文法なんか知らなくてもいいんじゃないかと思いがちだと思います。
なるほど。そうするとそのチョムスキーの提唱した生成文法というのはどのようなものなんでしょうか。
一言で言えば言語の科学理論と言えますね。まあサイエンスの一種ですね。
なるほど、サイエンスですか。
はい。で我々が目標にしているのは、その言葉を話す人の頭の中にある言語能力というのはどういうふうになっているのかということを解明することなんですよね。 で簡単に言うと脳の中にある言語能力のことを文法と言います。
なるほど。文法を、まあ、今先生がおっしゃったように捉えるとかなり言語学っていうものに対する見え方が違ってきますね。
うん、そうですね。まあ、ところで人の脳の中で起こっている出来事は目に見えないので、これを解明するには物理学や化学、まあ、化学ですねと同じようにまず仮説を立てまして、でこの仮説を検証するということになります。ですからそのように考えると私たちが高校などで習う基本五分形というのも仮説となるわけで、それが正しいかどうかはデータに付き合わせて検証しないといけません。で私自身はあの五分形と言われているものはあまり正しい仮説だとは思いませんが、生徒に教えるときに役に立つとは思います。
なるほど、うん、徹底してサイエンスですね。
うん、まあ、結局言葉の能力が脳の中でどのようになっているかというのが文法ですから、そう考えると文法というのもまだまだわからないことだらけですね。
なるほど、わからないことがいっぱいあるということは、まあ、よくわかりました。それでもここ何十年かの精密な研究によっていろいろ分かってきたことも多いんじゃないかと思うのですが。
そうですね、まあ、それはもう今まで全然気づかなかったようなことっていうのがどんどん掘り起こされてきて、しかもそれはあのネイティブスピーカーっていうか、まあ英語を母語として話す人ですけども、はい、その言語学者が説明しようというわけですから、まあ、我々のような英語を外国語として勉強している身には本当に貴重なデータや説明方法がたくさん出てきました。まあ、それは本当にありがたいことですね。
なるほど。
ただそれが日本の英語教育にそのまま使えるかというとそうはいきません。理論言語学ですからそれをそのまま教えても教えられる側はたまったものじゃないでしょうね。
そうですね、
うん、やはりそれを分かりやすくして相手に合わせていかないといけませんよね。
なるほど。と先生はあの中学生や高校生などにも授業として教えられたことがあるというように伺っていますが。
はい、教育学部にいるので、まあ、純粋に理論だけやっていればいいということではないですね。やはりそれを教育に応用しないといけないと思います。中学生、高校生、大学生、一般市民という人たちに教えたことがありますが、やはりその人たちのレベルとか目的などに合わせて教材も変えないといけません。教育ですから当然ですけどね。
そうですね。でも先ほども言ったようにこう教育学部の2年生になりますと、
はい、
先生 の英文法の授業というのがありますが、
はあ、あります。
最初はあのいやこれは本当にね文法の授業なのかなというくらいこう今までの文法の概念とはこうかけ離れていましたし、しかもかなり難しいと思います、
うん、まあそうなんですけども、現在あの私の主な関心というのは言葉の意味に向いています。先ほど言いましたチョムスキーという人は、
はい、
数学のような厳密さで文法を組み立てているんですが、うん、残念なことに意味の視点から言うとあまり私の興味を持っている関心とはちょっと違うような気がします。今日はこれから私が現在興味を持っている意味の話を少ししようかなと思っています。
なるほど、
うん、とそこでですね、まずあの何でもいいんですけども、
はい、
何か物体ですね、例えば鳥という物体というか、うん、
はい、
まあ、生物がいますよね、
はい、
鳥という言葉を聞いて即座に思い浮かべるのはどんな鳥ですか。
鳥ですか。そうですね、鳥、そうですね、スズメとかこうワシあたりだと思いますね自分は。
うん、まあ、そうですよね。いろんな人にこの質問をするんですが、大抵はスズメとかツバメ、カラスあたりが圧倒的に多いですね。で、絶対にとは言えないんですけど、まあほぼ誰も思い浮かべないというのは、
はい、
例えばペンギンとかダチョウのようなものですね、
なるほど。まあでもそれペンギンとかダチョウとか確かに鳥ですけれども、
うん、
空を飛ばないのでこう思い浮かべないんじゃないかなと思いますね。
そうです。で鳥といったら普通空を飛んで羽毛に覆われたのを思い浮かべますよね。で鳥だったら鳥で一番鳥らしい鳥というのが、はい、まあ、中心にあって、で中心から外れれば外れるほど鳥ではあるんですがあまり鳥らしくないというようなものがいるんですよね、
はい、
でちょっと考えてみれば分かりますが概念、まあ、いわゆる概念というのはみんなそのようになっていますね。
なるほど。そうですね。例えばまあ魚でしたり、まあ、野菜でしたり、うん、あと椅子とかも確かにそのようになっているように思います、
うん、でそうだとすると物の名前、まあ、我々はこれを名詞と呼んでいますけれどもこの名詞以外もですね、
はい、
中核に一番それらしいものがあって周辺部に行くに従ってだんだんそれとずれるようなものがあるんじゃないかなと思われるわけなんですよね。
なるほど。でもまあ、今名詞以外とおっしゃいましたけども例えばどのような例が、
例えばですね、例えば英語の前置詞というものを考えてみましょうか。
前置詞ですか。なるほど。前置詞と言いますと、in でしたり on でしたりあとはまあ to ですとか、まあ、from もありますね、
うん、そうですよね。じゃあ一番簡単なこの in という前置詞を考えてみましょう。
はい。
in と言われたら例えばどのような場面を頭に思い浮かべますかね。
なるほど。 in ですか、
うん、
そうですね。箱の中にこう何かが入っている場面みたいなものですかね、
うん、そうですよね。箱の中に例えばリンゴが入っている場面のようなものでしょうね。
なるほど。まあそれでしたら誰が見ても in を使うと思います。そうですね。 There is an apple in that box ですね。
そうですそうです。で誰が見ても in を使うというこの箱の中にリンゴが入っているような場面ですよね、
はい、
これが先ほどの鳥の中の中核にあるスズメとか、
はい、
カラスとかに相当すると思ったらいいと思います。
なるほど。ではそうしますとこう中核から外れるインというのはこうどのようなものなのでしょうか。
まあ、それはもういっぱいありますね。例えば生け花というのがありますよね、
はい、
あれは花瓶の中に花が入っているんですがよく見てみると入っているのは根元の部分だけで茎の大部分と花は全部外に出ていますよね。
はい、確かに。
それでもその花というのは in the vase、 つまり花瓶の中だと言いますよね、うん、
はい。
まあ、これは日本語でもそうなんですけども英語でも同じです。
そうですね。そんなことはもう考えても見なかったんですけれども言われてみると確かにそうですね。
もっと極端な例として例えばですね野球で使うバットを持っている人を考えてみます。
はい。
その場合にもバットというのはその人の手の中にあると言いますよね。
はい。
つまりその人が片手でバットを持っていれば He has a bat in his hand ですよね。
はい。
in his hand というわけです。
そうですね、確かにそう言いますね、
うん、しかしその場合ですね手の中に入っているのはバットのほんの一部分で、
うん、
大部分は手の外に出てしまっていますよね、
う
ん、
そうですね。確かにバットの部分大部分はまず手の外に出ちゃってますね。
出てますよね、うん。でまあ、私のようなこの理屈っぽい人間から見たらなぜあれが in なんだろうかと思ってしまいます。
なるほど。いやでもあまりですねそのような疑問を持つ人ってのはなかなかいないんじゃないかと思いますが
いませんね。まあそうなんですけどもまあしかしですねそういう一見当たり前で誰も不思議に思わないような現象に対して、
はい、
素朴な疑問を持つということから往々にして新しい発見につながるということがありますからね。
なるほど。
まあ、そのような一見当たり前の現象にも我々はきっちりと説明をつけなければならないというふうに考えます、うん、今述べたようにほとんどの部分が外に出ていても in が使えると いうことに対する説明としては、例えば、まあ、次のように考えればいいように思います、
はい、
あの最初に挙げました箱にリンゴが入っているというような時の陰の典型例ですが、これはいくつかの要素に分解できます。
なるほど。
その要素の一つとして、まずはですね、囲まれているっていうことがあるでしょうね。
うーん、はい、
多分その囲まれているっていうのが陰が持つ中核的な意味でしょう。でそれとともにですね、例えばあの箱を移動させたらリンゴも一緒に移動しますよね。つまりリンゴの場所は箱の場所によって決まるということなんですよね。
うん、
で花瓶と花の場合には囲まれ感というのもあるんですけども、それとともに花の場所というのが花瓶の場所によって決まるということがかなり重要な要因になっているように思います。バットを握っているのも同じですよね。
うん、はい、
花瓶に入った花の例や手に握ったバットの例をさらに拡張した意味が英語の in にはあります。
なるほど。と言いますと、どんな例になりますかね。
そうですね、例えば身につけている衣服のような例ですね。
なるほど。
サンタクロースが赤いコートを着ていると、
はい、
でそれは英語で言うとサンタクロース in a red coat というふうに in を使います。
なるほど。今の文章を直訳しますと、赤いコートの中にいるサンタクロースですね。
そうですね、まあ、日本語では赤いコートの中のサンタクロースとは言いませんから、
はい、確かに。
ここですでに英語の in と日本語の何々の中というのはずれていることがわかります。
はい、
英語では衣類など身につけている場合にも in が拡張されています。コートの場合ですけども、コートの場合にはかなり囲まれ感があって、
はい、
我々から見ても in を使うのもなんとなく納得できますけども、ほとんど囲まれ感がない場合でも使えます。
なるほど。囲まれ感がない場合ですか。
うん、
例えばこうどのような衣類になりますか。
例えばですね、靴ですね。
なるほど。
例えばハイヒールを履いている女性というのがあったとすると、
はい、
まあ、それを英語で言うと A woman in high-heeled shoes と言い、レースの手袋をしているマドンナというのがあるとすると、はい、マドンナ in lacy gloves ですし、白い靴下を履いている子供だったら、はい、A child in white socks というふうに、まあ、全部 in を使うわけですよね。
はい、
でさらに極端になると A general in golden epaulets、 つまり金色の肩飾りを身につけている将軍という意味なんですけども、
はい、
肩飾りなんかはもう囲まれ感がほとんどありませんよね。
そうですね、確かに全くないですね、ほとんど、うん、そうしますとこう英語では箱の中に入っているリンゴのようにこう 100% こう完全に囲まれているような例があって、そこからあまり囲まれていなくても OK になるこう花瓶でしたり、
うん、
バットの例があって、さらにそこから意味が拡張されて何かを着ている例が発展してきた、
はい、
という感じでしょうか。
そうですよね。で、まあ、こういうふうに少しずつ意味が拡張されてきたというのは間違いないでしょう。
はい、
その拡張のステップごとには、ステップですね、無制限に拡張するのではなくて、まあ、in の場合には囲まれ感というのと移動する場合に一緒についてくるという要素が絡んでいると思います。
なるほど。そうしますと英語の in の意味をしっかり理解するためには in の意味がこうどのあたりまで拡張していっているとかっていうのをこう知る必要があるみたいですね。
そうですよね。
では in についてこう他にも考えなければならないようなことっていうのはこうありますか。
はい、まあ、先ほどまで囲まれ感というふうに言っていましたけども、
はい、
じゃあ囲まれていればそれでいいのかというとなかなか一筋縄ではいかないようですね。
なるほど。というのはこうそれはどういうことですか。
うん、ちょっとこれを見てください。
これはお盆ですか。
うん、そうです、お盆ですよね。
はい、
で英語で言うと トレイと、まあ、トレイなんですけども、
はい、
でそのトレイの上にリンゴをこう置いてみますね、
はい、
このリンゴはトレイに関してインでしょうかオンでしょうか。
悩みますね。 In the tray On the tray あまりはっきりとは分からないですね私には、
うん、で、まあ、英語を話す人に聞いてみると、
はい、
この場合は On the tray というふうに On を使うようです。
はい、
でこのトレイ、あの縁がちょっと盛り上がっていますから、
はい、
囲まれ感があるといえばありますけども
確かに、
うん、それには関係なくオン・ダ・トレイとなりますね。
なるほど、まあ確かにこう縁がちょっと盛り上がっているんですけれども、
うん、
それはこうあまり囲まれているっていう感じにならないのでこうオンを使うのではないんですか。
うん、どうもそうではないようなんですよね。
なるほど。と言いますとこうどういうあれ
で、ええ、今度はちょっとこれを見てください。
はい、これはトレイじゃないんですか。
これはですね皿なんです。
皿ですか、
うん、先ほどのトレイと形がほとんど同じですよね。
はい、
しかし皿つまりディッシュですね。でこの皿にまたリンゴを置いてみましょう。
はい、
このリンゴはIn the dish でしょうかそれとも On the dish でしょうかということなんですよね。でこれもまた英語の話者に聞いてみるとまあどちらでも OK なんだそうですけども。
なるほど。
しかしここで問題にしたいのは In が使えると In the dish が OK であるということなんですね。で先ほどのトレイとこのディッシュは形がほとんど同じなのにどうしてトレイは On the dish のみでディッシュの場合はインダディッシュも OK になるかとそういうのが問題なんですよ。
なるほど。しかしこれまた厄介ですね。
うん。でこれを考えるためにはディッシュとトレイの決定的な違いは何かを考えないといけないですね。
なるほど。ディッシュとトレイの決定的な差ですか。
はい、
そうですね、まあ、皿と言いますと料理を入れるものだと思いますしトレイになりますと、
うん、
料理かなんかこう運ぶものというイメージがあるのですがこういうことでしょうか。
その通りですね。
あ、はい、
うん、つまりあのそのものの使われ方ちょっと難しく言うと機能ですね。
なるほど。
この機能によって、入れ物であればイン、
はい、
運ぶものであればオンとなります。
なるほど。つまりこうインを使うかもしくはオンを使うかというのはこう単に、まあ、その形だけでは決まらないということでよろしいですか。
そうです。
なるほど。
で機能ということの重要性というのは他にもいっぱい見られます。例えばこれ
これは分かりますね。お茶碗ですね。
そうですね。英語ではボールですね。 B-O-W-L、はい、ボールと言いますけども、はい、ここに豆を一つ入れてみましょう。
はい、まあ、この状況をまあ英語で言いますと The bean is in the bowl となると思います。
そうですね。しかしですねそもそもあの豆はなぜ in the bowl と言えるのかということなんですがある意味あの豆というのは茶碗の外にあると言ってもいいですよね。
外ですか。それはどういう意味ですか。私にはこう豆は茶碗の中にあるようにしか見えないんですけれども。
そうですか。じゃあこれを見てください。
これは何ですかね。
これはですね粘土なんですね。
粘土。あ、はい、
うん、でここにあの100円玉がありますね。
はい、
でさて粘土というのは英語でクレイというんですけども、
はい、
The coin is in the clay つまりコインは粘土の中にあるという場合、
はい、
コインはどこにありますか。
それはそうですね、まあ、もちろん、まあ、粘土の中ですね。粘土の中にこうすっぽりと100円玉が入っているのだと思いますけれども。
そうですね。しかしですよ、
はい、
そうであれば先ほどの The bean in the bowlについても同じことで豆は茶碗という物質の中に めり込む形で入り込んでいるということになりませんか。
なるほど、まあ言われればそうなんですけれども、茶碗の場合ですね、 in the bowl と、まあ、粘土の場合のこの in the clay っていうのはこうちょっと違う気がするんですよね、自分にしてみると。
はあ、どう違いますかね。
そうですね、まあ茶碗というものは容器ですけれども、うん、粘土は容器ではないと思うんですよ。
そうです、だからここでもやはり機能が大事ですよね。
はい、
茶碗は容器なので、茶碗によって取り囲まれている内部空間というのが問題なんですね、重要なんですよね。
なるほど。
でその空間の中に入っていれば in the bowl というふうになります。しかしもしですね、
はい、
茶碗が容器として機能しないような状況では茶碗は粘土と同じ扱いとなります。
なるほど。今先生がおっしゃったのは茶碗が容器として機能しないとおっしゃいましたけども、それはどのような状況なんでしょうか。
例えばこの茶碗ですけども、
はい、
これをひっくり返してみましょう。
はい、
でひっくり返してテーブルの上に伏せておきました、
はい、
そしてその中に豆を入れてみます。
なるほど。今状況としてはですね、こう、うん、豆がテーブルの上に置かれているんですけれども、その上から逆さになったこう茶碗がね覆いかぶさるようになっています。
はい、そうです。でこうするとですね、茶碗とは言ってももう茶碗として機能していませんから、この豆というのはインダボールとは言えなくなります。
なるほど。そうするとではこれこの場合どういう表現をすればいいんでしょうか。
まあ、この場合は the bean under the bowl というふうに under を使うのが一番適当でしょう。
ああ、はい、なるほど、 under ですね。
まあ、どの前置詞を選ぶかというときにですね、物理的に決まる形や空間関係だけではなくて物理的ではない機能というような要因が関わっているということですよね。
うん、はい。
まあ、他にもなかなか我々日本人には分かりにくいことがいっぱいあるんですよね。
なるほど。ではどのような例がありますか。
例えば椅子ですね、椅子を考えてみましょうか。座る椅子ですね。
はい、
椅子と一口に言っても様々なタイプがありますよね。
はい、ありますね。
でちょっと絵を描いてきました。
おお、なるほど。
これはどうでしょう。
はい、ですね、これ説明しますと、パイプ椅子みたいなものにこう男性がね座っています、う
ん、はい。でこの場合この男の人はインダチェアですよね、
はい、
インダチェアと言います。囲まれ感はありますか。
囲まれ感ですか、はい、なるほど。そうですね、背もたれ部分でしょうかね。
どうもそのようですね。まあ、我々日本人にとっては背もたれ部分が座っている人を囲んでいるという認識はあまりありませんが、英語を話す人にとってはあるんだと思います。でその証拠にですね、背もたれ部分がないような椅子を考えてみます。これですね。
うん、あ、はい、これはいわゆるストゥールというやつですね。この座面、座る面しかなくてですね、持たれるところがないタイプの椅子です。
はい、そうですね。でこのストゥールと言われてるものに座ってみるとどうなるでしょう。
ん、はい、なるほど。この場合は on the stool となると思います。
そうですよね。でストゥールの場合は背もたれもなくて全く囲まれ感がありませんから、インダストゥールというふうにインを使うことはできません。
なるほど。そうするとやはりこうチェアの場合というのはインが使えるのは背もたれ部分があって、それがこう囲まれ感を作っているということになりますね。
うん、そうですね。そうするとこの椅子はどうでしょう。
はい、これはいわゆるアームチェアというやつですね。
はい、アームチェアの場合ですね、背もたれの他に左右の手を置く部分もついてますから、
はい、
単なるチェアよりももっと囲まれ感がありますよね。したがって当然 in the armchair というふうに in を使うと予測されまして、
はい、
まあ、事実その通りです。
なるほど、わかりました。 するとこう椅子の場合というのはこう囲まれ感ということだけで全てあの説明できるように思うんですけれども、さっきあったようなこう機能という要因ですね、これが入り込む余地というのはあるんでしょうか。
はい、あります。
お、はい、
例えばですね、
はい、
先ほどのアームチェアの座面座るところにですね、本をですね、ブックですけども本を置いてみましょう。
はい、
でもしも囲まれ感だけで説明できるのであれば、
はい、
本も同じように背もたれと左右の腕置きによって囲まれていますから、
はい、
The book in the armchair というふうになりそうなんですが、
はい、
残念ながらそうはならず、The book on the armchair というふうにオンを使います。
なるほど、そうなるんですね。
はい、でアームチェア自体は同じですから、
はい、
まあ、問題は人と本との違いということになりますよね。でそれは何かというと、椅子というのはですね、
はい、
人が座るために作ってあります。したがって椅子の機能は人が座って初めて発揮されるわけですよね。
うん、
椅子の機能が正しく発揮されている場合に限って椅子の囲まれ感というのが発揮されます。で先ほどの茶碗の例と同じですね。
はい、
茶碗も上下正しく置いてあればこそ茶碗の機能が発揮されて、茶碗が取り囲む空間が意味を持ちます。
はい、
椅子も同じで、人がちゃんと座ってこそその空間が意味を持って、まあそこにいる人が in the chair というふうになるわけです。で機能が発揮されない場合はその空間は意味を持たずに、
はい、
インを使うことができません。
なるほど。
先ほどアームチェアに本を置きましたけども、例えばですね、人間であっても椅子に立っていたらそれも椅子の機能を発揮していないので、インダチェアではなくてオンダチェアとなります。まあ、例えば I am standing on the chair というふうになるわけですね。
はい、今まではこう主にこうインのお話を伺ったんですけれども、他の前置詞なんかもいろいろこう問題があると思うんですけども、どうでしょうか。
うん、まあ、日本語には前置詞がないので、
はい、
我々にはなかなか分かりにくいことがたくさんあります。
はい、
例えばそうですね、乗り物に使う前置詞を考えてみましょうか。
はい、
電車通勤あるいは通学で新聞を読んでいるとします。
はい、
その場合ですね、I am reading a newspaper in the train なのか on the train なのかという問題です。
なるほど。理屈から考えますと、こう私はこう電車の中にいるわけですので in the train のような気がしますが、まあ、乗っているので on the train という気もしますね。
そうですね、まあ、リズムで考えても答えは出ないだろうと思います。英語を話す人は電車に乗っているというのをどう捉えているかと、そういう問題なんですよね。
なるほど。でもどのようにこう考えているんでしょうかね。
彼らの表現をもとに今度逆算してですね、はい、彼らのものの見方を発見していくということになります。
はい、
今のところ私としては次のように考えています。ベルトコンベアというのがありますよね。
はい、
でそこに何か例えば瓶が乗っていて、それがベルトコンベアによってどんどん運ばれていくと、そういうイメージを考えてみてください。
はい、
大体そのようなものが電車に乗っているというイメージではないかと考えられます。
なるほど。ではその証拠って言ったらいいんですか、そういうものはあるんですかね。
あります。
はい、
その前にもう一つですね、
はい、
今度はタクシーとか自家用車に乗って移動している場合を考えてみます。
はい、
でその場合にはですね、 I am reading a newspaper in the taxi でしょうか、それとも on the taxi でしょうか。
なるほど。でも私としてはですね、 on the taxi というのは聞いたことがないんですよね。
そうですね、その場合には確かに in the taxi となりますね。
なるほど。 そうしますと、こう先生がいつもおっしゃっているタクシーとバスの決定的な違いは何かということになります。
そうです、決定的な違いは何でしょう。
なるほど、タクシーとバスの決定的な違いですか、うん、まあいろいろありすぎて、こうどれが決定的かと言われればこうよくわからない部分があるんですけれども、まあ例えばバスは大きいですし、まあタクシーは小さいとかでしょうか。
うん、まあ私の授業を受けている学生に聞いてもやはりその答えが多いですよね。しかし大きい小さいというのは相対的ですから、もっと客観的に言わないと、実際問題自分で英作文しようと思ってもどこまでだったら小さくてどこまで以上だったら大きいのかがわからないと使いようがありませんよね。
そうですね、確かにそうだと思います。まああとはこうバスはこうあらかじめ決まった経路というのがあるんですけれども、タクシーにはこうそのような経路はないですよね。決まった経路っていうのは、うん、お客さん次第でどこにでも行きますから。
うん、そうそうそうそう。で、まあそれは先ほどの大きい小さいよりという、あの、まあ、それよりは客観的でいいんですけども、はい、決まった経路があればなぜオンで、そうでなければなぜインなのかと、その関係が分かりません。
なるほど、確かにそうですね。
できればですね、オンや意味の基本の意味から導き出せるような説明というのが望ましいと思います。
なるほど、難問ですね。
バスとタクシーの決定的な違いとして、バスの場合ですね、
はい、
普通立って移動したりずっと立ったままということがよくありますよね。
はい、
それに対してタクシーではですね、立っての移動とかずっとタクシーの中で立っているということは普通はありません、
はい、
そうするとバスではですね、床の上に立っているということが強く意識されます。床に対しては我々はオンの関係になりますよね、
はい、
まあ、I am standing on the floor というふうに言いますから。でこのことから床を意識するような乗り物、言い換えれば立って移動したり立ったまま乗ったりする乗り物にはオンを使うというふうなことになります。
なるほど、まあでも先ほど先生はあのベルトコンベアに乗ってこう動いていると言われたんですけれども、
うん、立って移動するような乗り物だったらいつでもオンかというと、そういうことではないからです。
なるほど、と言いますとどのような、
例えばですね、例えばあのこういうのを考えてます、
はい、
博物館にバスが展示されているとしますね、
はい、なるほど。
でもちろん展示品ですから動きません、
はい、
そのバスの中にいる見学者は、見学者ですね、
はい、
はオンダバスかインダバスかというと、これはもう間違いなくインダバスでインを使います。
なるほど、まあなんとなくわかる気がします、
はい、でこれを説明する一つのやり方としては、先ほど言ったようにベルトコンベアみたいなものに乗せられて運ばれていくというイメージでしょうね。
なるほど、あるいはこうここでもこう機能が関係しているように思えるんですよね私に、
うん、
博物館に展示されているバスというのはこうバス本来の機能というのはこう果たしていないわけですよね、
うん、
床に乗っているというよりはこうバスの中にいるという単なる物理的な要因だけでこう前置詞が決められているということではないんですかね。
そうとも言えますね。バスはお客さんを乗せてこそのバスですから、その機能が発揮されて初めて床に乗って移動しているというイメージが浮かぶんでしょうね。で、まあ今までですね、英語の前置詞の話のほんの触りの部分をお話ししましたが、どうですか？
そうですね、こう今までこう英語の前置詞に苦しんできた経験から言わせていただきますと、やっぱりこう前置詞がこう客観的な事柄だけで決まっているのではなくて、かなりこう人間の主観的な認識というものが入っているんだなという印象ですね。だからこうなかなかきっぱりと割り切れなかったのかなと今思いますね。
そうですね、まあ、チョムスキーという、まあ、一番最初に言ったんですが、チョムスキーの言う通り、言語というのはその構造というのは確かに非常に数学的な面もあるんですが、意味ということになると相当人間の認識とか認知というか、 まあ、そういう人間的な面が見えてきますね。だからこそ外国人にとっては難しいんですが、逆に言葉の意味を通してその言葉を喋っている人が世界をどのように見ているのかというのが分かってくるという面白さがあります。
なるほど。そのことを、そういうことを分かっていれば、こう英作文するときにも役に立ちそうですね。
英作文ですね、英語の英作文というのはなかなか難しいのは面があるんですけども、
はい、
まあ、今言ってきた前置詞もそうなんですけども、私が一番難しくて、いくらやってもこれはもうネイティブスピーカーには負けるなと思っているのはですね、実は意味の拡張というものなんです。
なるほど、意味の拡張ですか。
そうです。で、我々が普通使っている普通の言葉ですね、日常言語と言いますが、この日常言語は実は意味拡張という現象であふれかえっています。
はい、確かにそうですね。私も現在意味拡張に関する研究をしていますので、それは日々感じています。
そうですね。じゃあちょっとその話を聞かせてくれませんか。
あ、はい、わかりました。ですね、私は現在今ビッグという英語と大きいという日本語の比較を行っています。日本語で大きいという語がどのようなものを表すかというのは、一見こう簡単な問題のように見えて、まあ、私も事実最初はそのように思っていたんですけれども、実際こう厳密に研究していくうちにですね、これはこうものすごく難しい問題ということに気づいてしまいました。
うん、例えばどのようなことでしょうか。
はい、例えばですね、こう我々が普段見ている物体、これを三次元物体ですね、
うん、
これはどのようなものでも大きい何々と言えます。例えばこう大きい車でしたり、大きい家でしたり、大きい犬などですね。
うん、そうですよね。
はい、では今度は二次元物体、つまりこう面って言ったらいいんですかね、
うん、
これも大きい何々と言います。大きい公園、大きい空き地、大きい広場ですね。
はい、そうですね。
ところがこの一個下げまして、一次元なんですけども、これはつまり線なんですけれども、例えばこれ大きい線とは言わないんですね。
うん、なるほど、
はい、
線上のものについては長いという形容詞を使いますよね。
はい、
そうすると長いっていう語があるんだから、大きいを使う必要がないので、大きい線とは言わないんじゃないんですか。
そうですね、私も最初はそう考えて いたんですけれども、その説明だとですね、この二次元、つまりこう面上のものについて、広いという語があるんですけれども、うん、広い公園、広い空き地、広い広場と言いますから、今先生がおっしゃった論理でいきますと、広いという語があるんだから、大きいを使う必要がなく、大きい公園も言わないということになってしまうんですよね。
ああ、なるほどね。
はい、なのでこう現在の私の考え方としては、大きいという語のもともとの意味はですね、車や家や犬みたいなこう三次元物体の大きさを表す意味であると考えます、
うん、
つまりそれが大きいの中核的な意味ですね、中心となる意味、はい、でその中核的な意味からこう様々な意味が広がってきたと考えています。その意味の広がり方にもこう癖というかですね、規則のようなものがあって、もう全くでたらめに広がっていくというのはないようですね。
そうすると、例えば大きい家みたいなその三次元物体から、大きい広場みたいな二次元物体に広がるというのは、何か自然な広がり方なんですか。
はい、そうですね、自然だと思います。こうなぜ三次元物体から二次元物体に広がるかと言いますと、三次元物体ですね、例えばこうサイコロのようなものがありますね。これをこう真上から見たら、こうどのように見えるかというと、四角形に見えると思います、
うん、
四角形というのはまあ二次元物体ですから、こういうことからこう三次元から二次元に次元を落とせるのだと思います。
それで大きいというのが面にも使えるようになったというわけですか。
その通りです。それでこうなぜ大きな線と言わないかと言いますと、線というのはこう一次元物体ですから、三次元物体をどこから見ても、まあ、線は見えないわけですね。したがってこう大きいは一次元物体まで広がらなかったと思います。
なかなか興味深い話ですね。
ありがとうございます。でもですね、大きいというのはこう、まあ、いろんなところにまたさらに広がりまして、大きい圧力、大きい事故などとも言いますし、もっと抽象的になりますと、こう例えば日本語でしたら大きい愛とか 大きいショックなどとも言いますね。
うん、言いますよね。圧力なんていうのは形もありませんから、それを大きいというのもよく考えれば非常に不思議な話ですね。
はい、そうだと思いますよ。このような分野はこうメタファーと言われる分野ですけれども、メタファーもまあ意味拡張の一つですので、はい、メタファーを含めて現在その拡張のメカニズムというのを研究させていただいています。
うん、まあ、ちょっと前にあの学会で発表しましたよね。でその時よりははるかに面白そうなことになってきているようですよね。
あ、はい、実はそうなんですね。学会ではこう英語だけについて発表させてもらったんですけど、まあ、ビッグに関してですね、今こう日本語との比較を交えてやっていますので、まあ、かなり面白い研究になっていると思います。例えばですね、日本語では大きな愛とは言うんですけれども、英語ではこうビッグラブとは言えないんですよね。言語によってズレがあるんです。まあ、このようなね、ズレが何に起因するのかというのはこうかなり難しい問題なんですけれども、非常に面白いと思って研究させています。
うん、まあ、私も大いに期待しています。意味の問題というのは客観的なものではないので難しいんですけども、逆に他の文化を理解する手がかりにもなりますよね。
はい、この言葉という手がかりを使ってですね、他の言葉を話している人たちの考えといいますか、世界観ですね、このようなものが垣間見れるというのはこうとても興味深いことだと思っています。
まあ、言葉が物の見方を反映しているといえば、
はい、
池上義彦という高名な言語学者がいまして、
はい、
とても面白いことを言っています。まず、次のような状況を考えてみますね。
はい、
見知らぬ土地にですね、見知らぬ土地を旅行していまして、道に迷ったとしますね。
はい、
で地図は持っているんですが、今自分がその地図上のどこにいるのかわからないので、
はい、
近くにいた地元の人に自分がいる場所を教えてもらいたいとします。
はい、
日本人であればどのように聞きますか？
そうですね、多分すみません、ここはどこですかと聞くと思いますよ。
うん、はい、そうですね、日本人であればほぼ間違いなくそのように聞きますよね。
はい、
でそれに対して欧米の人はそのようには聞かないで、Where am I? Where am I? ですね、はい、もしくは Where are we? と聞きます。まあ、日本語で訳せば、私はどこにいますか、私たちはどこにいますかです。
なるほど、その話は以前一回聞いたことがあります。
で問題はですね、どうしてそのような違いがあるのかということなんです。
難問ですね。
まあ、その問題はちょっと置いておいて、次にですね、はい、別の状況を考えてみます。
はい、
例えば山田太郎さんという人に電話したとしますよね。
はい、
で本人が電話に出たと考えてください。
はい、
でそれはこのようなやり取りになりますね。もしもし、山田太郎さんはご在宅でしょうか。でここで本人が出た場合、山田太郎さんはどのように答えますか？
そうですね、まあ、本人ですから私ですって答えると思います。
そうですよね、日本人であれば普通はそのように答えますね。
はい、
ところがですね、西欧では次のようになります。
うん、
例えばジョーンズさんに電話した、はい、電話したとしますね。
はい、
まあ、英語で言うと May I speak to Mr. Jones ですね。
はい、
でここで本人であれば、speaking と言うと思いますが、これは省略形でして、
はい、
This is Mr. Jones speaking の省略ですよね。
はい、
あるいは This is he と答える可能性もありますね。
はい、
いずれにしても自分なのに自分のことを Mr. Jones とか he とか言います。日本人ではちょっと考えにくいですね。もしもし、山田さんはご在宅でしょうかに対して、はい、山田さんですというのは相当変ですからね。
そうですね、まあ、言われてみればそうですよね。でもこの電話のやり取りっていうのと、先ほどの見知らぬ土地での道に迷った場合っていうのは何か関係があるんですか？
ええ、なかなか面白いことに、この全く関係がないように見える電話のやり取りと迷子の例は、実はですね、日本人と西洋人のものの見方の違いに原因があると考えられるんです。
ちょっと想像がつかないんですけれども、こうどういうことでしょうか。
電話の例から考えてみます、
はい。
日本でははい私ですと言い、西洋の人は This is he ということから、西洋の人は自分というものを客観的に見ることができて、日本人は客観化ができないと仮定してみます、
はい。
つまり西洋では自分というものがいて、その自分を別のところから見ている別の自分がいると考えています、うん。そうすると彼らが電話に出た自分を He とか Mr. Jones というのが納得できますよね。
はい、なるほど。まあそうですね、日本人はこう自分は自分であって別の自分がいないので、いつも自分としか言いようがないというわけですか。
その通りです。で、道に迷ったケースも同じですね。西洋では道に迷った自分を外から見ている別の自分がいるとすれば、その人が見えている景色というのは私という物体がある場所にいるということですから、
はい。
まあ、他の人間の場合でも、例えば Where is John とか Where is Tom と言いますから、
はい、
それと全く同じで Where am I となるというのも、まあ、当然なんですよね。でそれに対して日本人は自分は自分でしかないので、見える景色の中に自分は入っていません。
そうですね、まあ、自分は見えないですからね。
うん、そうそうそう、見えるのは自分以外のものですね、
はい。
そうすると我々が自分の場所を聞くには、ここという自分がいる場所を聞くしかありませんよね、
はい。
したがって我々が、ここはどこですかと聞くのは当然なわけです。
なるほど、まあ、自己の客体化ということだと思うんですけれども、まあ、このことから他に説明できる現象というのはあるんでしょうか。
そうですね、他にもありますね、例えばですね、お風呂でタオルでゴシゴシと体を洗っているとしますね、
はい。
でその場合、今私が言ったように日本人であればお風呂で体を洗いましたと言いますね。
はい。
そうですよね。
はい、そのように言いますね。
うん、言いますよね。で、その同じアクションを一番自然な英語で言うと、I washed myself となるそうです。
はい。
もちろんI washed my body というのも OK なんですが、まず頭に浮かぶ自然な表現が I washed myself だということですね。日本語では私はお風呂で自分を洗いましたとはまず言いませんよね、
はい。
まあ、意味は分かりますけどね。
確かに意味は分かりますけども言いませんね。
言いませんよね。でこれっていうのはかなりシステマティックな話で、
はい。
例えばですね、日本語で体を曲げるというのを英語で言うと、うん、bend oneself というふうに言います。ひげ、
はい、
を剃るに対して shave oneself と言いますね、
はい。
手足を伸ばすに対して stretch oneself、
はい。
であんまり良くないんですが、首を吊るに対して hang oneself、
はい、はい。
で命を絶つに対して kill oneself、
はい。
お餅なんかを喉を詰まらせるというのがありますけども、
はい、
それに対してはチョークワンセルフというふうになります。
なるほど、それに関しては気づきませんでしたね。日本語ではこう体の部位を言うんですけれども、英語では全部こうワンセルフ、つまり自分自身ということになるんですね、
うん。まあ、それはなぜかと言いますと、先ほどの仮説によりますとね、
はい、
日本人というのは自分を客体化しないですよね。
そうですね、
ね。そうすると自分から見える景色っていうのは何かというと、自分の体の、まあ、部位一部ですね、手とかひげとか足ですね、
うん。
だから我々としては体の部位を言うのは当然なわけです、
はい。
それに対して英語を話す人は自分を見ているもう一つの自分があるので、
はい、
その人から見るとひげ剃りとかストレッチとかをやっている場合に、それは見えている自分に対してやっている行為だなと認識するというわけです。
なるほど、なんだかすっきりとご説明された感じがしますね。
さらに興味深い差があります。例えばですね、
はい、
学生さんね、
はい、
学生さんが朝学校に来まして、教室に行ってみたと、
はい、
ところが教室に誰もいなかったとしてみますね、
うん、はい、
そこでその学生が先生に、まあ、電話ですね、携帯電話をかけて、
はい、
その状況を報告するという場合、その学生はどのように言いますかね。
そうですね、まあ私であればですけれども、そうですね、先生、あの教室に誰もいないんですがと言うと思います。
そうですね、まあ日本人であれば教室には誰もいませんと言うでしょうね。
はい、ではまあ英語の場合ってのはどうなるんですかね。
ええ、英語もそうなんですけども、まあ、ドイツ語も同じだということなんですが、
はい、
どういうかというとですね、まあ、英語で言うとね、
はい、
Nobody is here except me と言うんですね。
なるほど、 except me をつけるんですね、
うん、
そう、なるほど。でもそれ日本語に訳すと私以外誰もいませんということになるんですけれども。
そうですね、まあ、確かにあの私以外はいないと、確かにそうなんですけどね、
はい、
日本人だったらわざわざ私以外などということは言いませんよね。
そうですね、確かに言いませんね、意味はわかりますけれども、
でなぜかというとね、これもあの自己の客体化ということからそうなるんです。
ん、はい、
日本人というのは客体化しないので、まあ、教室に入っていきますよね、
はい、
そうするとその自分が見えてる景色の中には自分というのは入ってないんですよね、
うん、はい、
だから誰もいませんとなります、
はい、
それに対して西欧では、教室に入っている自分を見ている別の自分がいるんですね。
うん、はい、なるほど、
そうするとその自分から見るとその見える景色の中に自分というのが入ってますよね、
はい、
だから私を除いて誰もいないというのが当たり前なんですよね。
なるほど、
まあこういうふうにですね、言葉というのは我々の世界の認識の仕方というのと非常に密接な関係があります、まあ、ある意味言葉にはいろんな癖があるということですね。私としてはそのような癖をなるべく科学的に説明してみたいと思っているわけなんです。
さあ、いかがでした。今週は弘前大学教育学部英語教育講座の奥野忠則先生に、英語の仕組みを研究するとはというテーマでお話をしていただきました。先生のお相手をしてくださったのは大学院生の駒田和樹さんでした。リンゴ王国コミュ力カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。ではまた次回をお楽しみに。